孤独と孤高を一文字違いで言い換えられるところは日本語の好きなところの一つですね。ラジオトーク公式番組あなたのお耳の秘密基地、お相手は文筆家のマキムこと牧村麻子です。今2021年3月の終わりに喋っています。これラジオトークっていうアプリを通して喋ってますけど、いつも思うんですけど、どれぐらい未来にまで届くんでしょうかね。 YouTube だともうすでに10年前の動画とか、下手すると15年前とか上がってるかますけどね。遠くまで届いているといいなと思いながら喋っています。さあ2021年ですけれども、我々人類割と特にこの音声を今聞いてくださってるような方はね、スマートフォンっていう人と連絡し合ってつながるための機会で情報を得て物を考えるっていうことが多くなってきているのかなって思います。それはいい、なんだろう、それをでもなんだろうね、それをやっているのか、そうなっているのか、やっているのか、なっているのかって大きな違いがあることで、そうなっちゃってるだけ、だとちょっと危ない気がするんだよね。だからこうしていきたいなっていう私の話、私の考えを喋りたいと思います。今日は母性支配と父性支配っていう話です。まあここんとこ原稿を頑張って書いていたんですよ。その本とか記事とかを書くのが仕事なのでね、私はね、すごく楽しくいろんな資料を読んでいろいろ原稿を書いておりました。で、最近はインターネットでポンって出る記事も書いてるんですけど、ちょっと意識して十何万字とかある本一冊分の文章っていうのをちょっと意識して書くようにしています。で、それをいくつか同時進行で進めてるんですけど、その中の一つの資料でこんな親子のことをずっと読んでるんですね。ちなみにこの親子が実際に誰だったのかっていうのは、作品が出た時にも私からは公表するつもりがないです。なんでかっていうと、まあ2人とも亡くなってる方なんですよね、すでにね。で、亡くなっておられてご本人にお話を伺うことができず、残っているものから書いていくほかないっていう時に、やっぱり一番は書かないことなんですけど、確かめられないことは書かないことなんですけど、その本人たちが自分の口で言えなかったことをなんとか救い取って書くっていうことも私はやっていきたいんですよ。私は死者の声を聞く文筆家でありたいんですよね。のでやり方すごく悩むんですけど、まあとにかく、モデルにするけれども誰をモデルにしたのか公表しないっていうやり方を今のところしようかなって思ってます。前置き長くなりました。そんな親子のことを調べてるんですけど、こういう人たちなんですね。親御さんの方、まあ、それぞれ独立のした人間ですけど、立場上ね、親御さんの方はね、めちゃくちゃ貧困家庭出身です。で、まあ、両方とも芸術家なんですけど、痛快下克上みたいな作品をたくさん残した人ですね。で、この痛快下克上みたいなのがすごく人気が出ました。それはやっぱり不満が溜まっている、その偉いやつらばっかりいい思いしやがってって思っている民衆のガス抜きになるからですよね。で、この痛快下克上っていうことをやってきた芸能ジャンルとしては、他には歌舞伎が挙げられますよね。で、この歌舞伎がかなり早い段階に幕府によって抑えられて管理されたっていうことはすごく興味深いことだと思いますけども、まあ言うと、この親御さんの方は貧困家庭出身 で、その不満の溜まっている貧しい人たちがすっきりするような作品をたくさん残したと。で、じゃあお客さんたちがどうなったか、あ、すっきりしたってなったとは知れない、なったかもしれない、なっただろうけど、その先にじゃあみんな現実に戻っていくわけじゃないですか。作品見終わった後みんなが、あ、すっきりしたで終わったのか、なんかしたのかはちょっとわかんないよねっていう感じですね。 で、そんな人のもとに生まれて育った子供も芸術家になりました。まあ、親がすでに売れてたので、ど金持ちなんですね。ただ、元から金持ち階級ではない、いわゆる成金とか成り上がりって呼ばれたりするような人たちですね。その華やかな社交界のつながりとか、あのコネクションとかがあるわけではなくて、ポッと出てきて、ポッと金持ってるっていう状態ですね。で、子供はやっぱりというかなんというかね、まあ、すごく悩んだみたいで、親にめちゃくちゃ反抗しました。で、親から与えられるものをお金だったり教育だったりとにかくガンガンに突き返して、で、自分も物を作ったんだけれども、それは下克上ではなかったんですね。多分ね、親の作品を低俗だと考えてたと思うんですよね。こんな作品の中だけで民衆をさっぱりすっきりさせてどうするんだ、こんなものは結局民衆のガス抜きをしてるだけじゃないか、本当に僕たちは社会を変えないといけないんだ、本当になんとかしないといけないんだっていうことで、割と難しいことを書いてたんですよね。ちょっと啓蒙的というか、先生っぽいっていうか、お堅いっていうか、具体的に社会を変えるぞ。で、親の方がファンタジーを書いたとしたら、子供の方はリアルを書いたんですよね。そういう親子のことです。で、やっぱりね、この子供側の方がね、親側より売れるか売れないかで言えば売れられなかったんですよね。で、まあこうなるよなって思って見てますね。このやっぱ、みんな社会を知って社会を変えるぞってやるのしんどいんですよ。それよりはパッとサクッとガス抜きが欲しいんですよね。でもガス抜きなので、それって結局自分のことを苦しめている構造が変わらないんですよね。からいつかこの2人が親子であったように、ガス抜きでなんとかずっとさっぱりさせてもらって、でもなんかなんだろう、ずっと変わんない自分、ずっと苦しい自分、このガス抜きしてる時だけ助かってる、でも変わってない自分っていうことにいつか気づいて、そんで子供の段階に行くっていう流れになるのが変化につながるんじゃないかなって私は思ったんですけどね。でだ、今の人間がどうしたらもっとマシになるか、マシっていうのはそのそれぞれの人々の生き心地がね、私から見てみんなもっとマシになりなよみたいな話ではなくて、一人一人がどうしたら自分の生き心地をマシにできるかっていうことを考えた時に、やっぱりこのガス抜き段階から変えていこう段階、仕組みに気づく段階への移行が必要だし、大きな、なんだろう、自分の人生、自分が辛い、自分が救われたい、自分の苦しみに答えが欲しいってやるんじゃなくて、自分という人間が人類っていう大きな流れのに浮かぶどこに向かいたい船なのかっていうことを考えた方がいいんだよね。で、大きな流れを見た時に、母性支配から父性支配に行ったんだと思ったんだよね。母性っていうのは母親の差が、お母さん的な支配のあり方から、父性、父親の差がお父さん的なあの支配のあり方に行ったんだと思ってて、母性支配やってたのが原始から中世ですよね。わあ、大自然に抱かれて僕たちは生きている、お恵みをありがとう、でも逆らえないバブーっていう状態ですよね。から不正支配、いやいやいや、もっと僕たちは自然を開拓していかなきゃいけない、もっと軍事力を持って、もっと政治権力を持って、俺たちの生きている仕組みをやっていくぞ、法律とか作るぞ、支配支配をっていう段階ですね。で、この先に、今2021年なんで、第二次世界大戦、第一次世界大戦があった後ですけど、やっぱ大戦期に父なるものが死んだんですよ。日本語を喋ってる人々の場合は天皇ですよね。もちろん天皇陛下は生きてますけれども、天皇という仕組みがある種死んだんですよね。あれを信じていれば、 あの元の民なのだっていうこと、もちろんあなたが今信じているかもしれないし、それを信じるのは個人の自由なんだけれども、それを仕組みとしてみんなが教え込まれて信じるっていう仕組みとしての天皇制っていうのは、一度死を迎え違う形で再生したよね。で、文化圏によってはこの父なるものっていうのを自分で引導を渡しているというかね、革命したり自分で殺している、神は死んだ、俺たちでやったんだって言ったのはニーチェですけど、そういうふうに父なるものに自ら引導を渡し、その先の自由をってやった人々もいるけど、やっぱり日本は父なるものが殺されたのだっていう悲しみを抱えている人たちがすごく多く見受けられるなと思って見てるんだよね。今手元に講談社現代新書の右翼の戦後史っていう本があります。その24ページ、巨悪を憎み、貧困を憎み、天皇への忠誠を誓った戦前たち、青年たち、これが昭和15年のあの右翼のテロリストについて書いてることなんですけど、巨悪今もあるじゃん貧困今もあるじゃん、でもその先に天皇への忠誠そんな誓えますってなるんだよね。いや誓う人もいるよ、いるんだけどさ、わしらのパパンが神じゃなくて人間だってあいつらに言わされた、俺たちの父なるものが殺されたっていう悲しみを未だ生きている人がいる状態なわけじゃん。私自身もそうかもしれんよ。でも人のせいにしてても始まらんくてさ、この母性支配と父性支配の先に今我々人類は思想的自立をなさないといけない、独り立ちしないといけない時代に、いけないっていうかね、独り立ちする時代に来てるんだと思うんだよねっていう話です。ちょっとこれのがラジオトークをどう使っているかっていう話につながっていきますので、後半に続きます。とりあえず前半終わりです。最後に深呼吸。